正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は4月3日月曜日午後1時を回りました、おかげさまでこの番組をですね、今日から5年目に突入ということになりました。
そうなんです。
皆様のおかげです。ありがとうございます。いやー、こんなに続けられるとは本当に幸せだなと思います。5年目になったっていうのは本当に感慨深いですね。
ね、本当なんかこう続けていく、継続することの大切さとか、本当にトピックスのようなメディアでの発信っていうのはあるんですけども、こう本当に毎週毎週皆さんに伝えるとか一緒にこう、ね、考えるっていうのはもう本当なかなかな苦労なことかもしれないと思いながらも続けてこれたっていうのがね、関さん、はい、本当に感謝ですね。
そうですね。であともう一つね、この5年目にあたってね、はい、思うことが一つありまして、はい、やっぱり地球温暖化って進んでるんですよね。
そう、確かに
収まってない。気温が下がってるわけではない、下がってるんですよ。
そうですよね。
番組スタートして5年だけでけど、ね、
そういうことですよね。
で、いろんな予測がありますけども、なかなか止められない状況にあるんではないかと言われてますけれどもね、この番組はその止める方向にするための番組なので。
そうです。少しでもね、
はい、
もう皆さんと取り組んでいけたらと思って、全身あるのみの番組です。
皆さん今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、少しまた新しいエネルギーに関するレポートが発表になりました。その話をね、前半お届けして、後半はまたゲストにお招きしてお話を伺いたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はですね、まずエネルギー問題についてね、少しお話をしようかなと。いろいろ調べたらですね、また新しい、その研究結果というのかね、はい、分析結果が公表されました、はい、でそれをお届けしました。でこの分析結果のね、レポートのタイトルがですね、2035年日本レポート、電力脱炭素化に向けた戦略というタイトルがついております。
2035年ですか。
これから未来に向けての、戦略についての、分析結果ですね。今までの分析結果になります。アメリカのローレンス・バークレー国立研究所というところがあります、
はい、
それからアメリカのカリフォルニア大学バークレー校で聞いたことあります、
はい、
それからなんと京都大学による共同発表なんですね。
そうですか。
で、どういう内容かということなんですけども、まず根本的な、現状としてね、今日本っていうのは深刻なエネルギー安全保障リスクを抱えております。
はい、
レポートの中にこういう言葉が出てくるんですけども、エネルギー安全保障のリスク、これを日本は持ってます、抱えてますよっていうこと、これどういうことかというと、例えばね、電気を作るのって、発電ですよね、火力発電とか風力、太陽光、いろいろありますが、その電気を作るための燃料、この燃料のほぼ全てを輸入に頼っている現状があります。自前ではないということです ね。だからこれはある意味安全保障上のリスクを抱えているのではないかという、そういう指摘なんですね。
そういうことなんですね、
それともう一つ、その電力を作ると中でもね、例えばクリーンエネルギー、太陽光、風力、水力、バイオマス、それから地熱、それから水素、これもエネルギーになります、水素、それから原子力の発電など、二酸化炭素を直接排出しない電源による発電、クリーンな発電ですよね、要するに簡単に言うとね。これが占める割合っていうのは全電力量の たった 24% なんです、日本の場合は。
それ以外は輸入、
輸入した燃料を燃やして火力発電していると、はい、これが日本の電力エネルギー事情なわけなんですが、
はい、
でね、ここからがちょっと明るい話 で今回の分析では、
はい、
2035年にはクリーンエネルギーが発電電力量に占める割合を 90% にまで高めることが可能だということを示してくれています、この分析結果。
そうですか、これは確かに朗報ですね。
そう、日本はやろうと思ったらできるぜっていう話なんですよ。なんでそういうことが言えるかというと、簡単に言ってしまうと、太陽光発電、それから風力発電など、
はい、
それから蓄電池の技術、電気を貯める技術ですね、
はい、
これに関するコストが極端に今下がってきています。コストをかけないで発電もできるし、電気を貯めることもできるようになった、でそれがあるから今お話しした 90% まで上げることができるよっていう、こういう分析結果が出てるわけなんですね。
そうなんですね、
うん、でということはね、火力発電所を新たに作る必要もなくなります、は
い、作らなくていい。
そう、それから石炭火力発電所の稼働もしなくて済みます。それから天然ガス、それから石炭の輸入依存、これもほぼ完全に解消できます。で、簡単な言葉で言うと、
はい、
日本は電力の自給自足が現実になる。
そういうことになるんですね、うん、
でこのリポートではそれが2035年にやろうと思ったらできるんではないですかっていう分析結果、本当にいいとこづくめなんですが、あとはやる気です。2035年までにクリーンな電力を 90% まで高める政府目標が作れるかどうか、それからそうした目標に一致した再生可能エネルギー導入目標などの協力が今度は政策ないとできないというふうにこの報告書にも書かれているんです。
可能性はもう大であるということで、うん、そういうデータも出てる。
だってコストかからなくて済むっていう美味しい話があってね、電気も安く作れるっていうそういう見込みがあるのに、
はい、
そっちになんでいかないんですか。
なんでなんでしょう。でもハードルがあるとする、
ちょっとじゃ あ, 岸田総理を呼んできましょうか。
ぜひちょっとインタビューにこの番組からということで、
ね、
コンタクトを取ってみたいと思いますが、
そうそう、多分
どうして
理由があるんでしょう。
きっとね、
ただやっぱりね、火力発電で、ね、生活してる人もたくさんいたりとかいうのもあるし、
うん、
ということですよね。でそのあたりだからやっぱり国としてやっぱり方向性をしっかり示してほしいなと思う、うん、ちなみにね、はい、ついこの前3月20日に IPCC っていうね、国連の研究機関の報告書が新たに発表になりました、
はい、
でこれによりますと、うん、産業革命前からの気温上昇を 1.5 度以内に抑える、これパリ協定というもので目標達成しましょうっていうね、はい、枠組みが決まったわけなんですけども、でこの達成に向けて温室効果ガス、温暖化ガス、まあ、二酸化炭素ですよね、この排出量を2035年に今よりも 60% 減らす必要があるというふうに提示してるんです。
うん、
だからこれやらないと、
はい、
今ねそのクリーンエネルギー使う方向にしましょうって、これやらないと実は気候自体がとんでもないことになりますよって、これは IPCC という別の機関がこういう報告をしています、
はい、もう道はなんかこうね、こっちの道しか選ばない、まあ選べないじゃないですけれども、うん、選ばないと
選ぶ道はそこしかない、
そこしかないっていう、うん、とこまで実は来てるって気もしますよね。
そうそう、それやらないとあなたたち、はい、その安全保障リスクどころじゃなくて、もっと地球的な規模で大変なことになりますよっていうのを、これは IPCC が言ってる、
うん、そういうことですよね。
でこの IPCC の報告書もう一つ書かれていて、
はい、
各国の従来の削減目標は極めて不十分と警鐘を鳴らしております。
いやもうすぐにでも取り組まないといけないよっていう、
はい、
そういう警鐘ですよね、うん、
ちょっと国会議事堂、国会に乗り込みますか。
ちょっとマイクの向こうの皆さんご協力いただけましたら、ちょっと正樹さん
と私、ちょっと今日話がちょっと難しかったかもしれませんけども、はいはい、今日本ってこういう現状にあって、やろうと思ったらできるんですよ、
ね、
これは現実ですからね、
はい、
うん、皆さんどのようにお考えでしょうかね。ちょっと今日は難しい話でしたけれどもね、はい、まだまだ望みあるということですね、はい、ここで一曲お届けしましょう。
トラビスでターン。
地球にいいこと。まさきさん、荻野さん、頑張ってね。
さてここからはですね、ゲストをお迎えしてお話を伺いたいと思います。
はい、本日のお客様は浜田化学株式会社副社長であり総務部長の岡野光平さんです。廃食用油ですね、これをリサイクルして農業の肥料を作って自社で白いちごを栽培したり、ハンドソープの原料やバイオディーゼルの燃料にするだけでなく、SDGs コンシェルジュとして各業界の SDGs に関する相談役としても幅広く活動されていますね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。正直言いまして、あまりこう表にはなかなかこう出ないね、裏方さんとしてすごく頑張ってらっしゃる会社というイメージ、その業界自体もねそういうイメージがあると思うんですけども、まあ、最近、はい、なんかこうそういう業界のイメージって少しずつ変わり初めて言いますか。
そうですね、業界で各団体でですね、イオンさんであったりとかですね、まあ、あの先日我々らしていただいてたあのスーパーマーケットさんであったりとかいうところで、あのいろんな取り組みをさせていただいている中でですね、
はい、
親御さんと一緒に実際お子さんなんかもあの来ていただいてるっていうところで、だいぶ意識としてはあの変わって見られるのかなっていうのが非常に大きくありますね。あの学校給食の、あの油の回収なんかでもですね、あの昔私がまだ現場回ってた頃なんかですと、油持って帰ってこれ何すんのっていう、お昼休みとかにですね回収してるとあの声掛けいただいてたのが、最近はこれってもう一回使って石鹸になるんやんなって言われたりとかですね、そういうようなあのことがあって、本当にあの環境教育っていう面でもあのだいぶ進んできてるのかなっていうのは実感としてあったりしますね。
で、まあ、今日が4月3日ということで、あの4月といえば新入社員がね入られる時期だと思うんですけども、
そういう時期ですね。
聞くところによりますと、
はい、
この、 あのリサイクルの業界っていうのはあまりこう新卒採用はしないかった
はい、
ということなんですか。
そうですね、あのしなかったというよりも、まあ、できなかったと言った方が大きいかなと思いまして、本当にこういうあの静脈産業って呼ばれるところなんですけども、
うん、ま
あ、大体あの大手さんなんかはあの動脈って呼ばれる方が運送会社さんであったり、うん、大手の、 あの商社さんであったりですね、うん、まあ、そういったところにやはりほとんどせっかく大学出たんだからそういうところに行きなさいという親御さんからのお話もあったりしてですね、
うん、
やはりあの我々の静脈産業っていうのは非常にあの、まあ、日陰というか、
うん、
そういう下に見られてるということが、かなり多かったのでですね、
うん、
なかなかそのどうせ出しても来てくれないだろう、
うん、
いうことであったり、またそれを迎え入れるですね、あの教育体系であったりとか、うん、そういったことも もまだまだ全然できてなかった状態なんですね。ね、
はい、まあ、そんな中でもこの浜田科学さんは新卒採用積極的に、ね、進めてらっしゃるというふうに伺ってるんですけども、それは何かこう何かのきっかけがあったのか、狙いがあるのか。
そうですね、はい、ちょうど8年前ですかね、当社の社長とですね、でそれ人事の新卒採用のコンサルティングをやっていただいている方とちょうど接点がありましてですね、これから先こういったサービス業、っていうのもなかなか人が入ってきにくい、そしてそれまで長くやっていただいている方の意識の改革っていうのもなかなか進まないんじゃないかというような話がありましてですね、そういうのであればもう急っかじを切ってですね、新しい人材を毎年きちんと取り続けていって、まあ、そういう方が、会社で2割3割と大きくなっていけばですね、これまでいる方々も、そういう時代で、そういう考え方いうようなことを考えていってくれるんじゃないだろうかというようなことを社長の方が考えましてですね、でそれで始めたのがきっかけで、やはりなかなかこう定着っていうのが非常にしにくい業界ではあるので、まあ、今ちょっとそこを試行錯誤しながら進めているような状況です。
実際その、まあ、新卒の学生さん、卒業された方々と接してらっしゃって、はいはい、彼ら彼女らの環境意識についてどのような考えがあります
か。はい、こんな人と一緒に働いてみたいっていうような方も確かに中にはそれなりの数いらっしゃるんですけども、やはりそれよりもですね、まあ、卒論のテーマが環境について取り上げられてる方であったりとか、まあ、事業内容での会社選びっていうところでいろいろ選んでいただけたりですね、実際の学業以外で課外活動で取り組みでですね、社会貢献活動をしてらっしゃる方も非常に多くなってるかなっていうような感じがしますね。本当に環境の問題の意識に対して強い意識、どうにかしたいと思ってる方っていうのが非常にたくさん、企業説明であったりとか、そういったことに来ていただいているっていうのが今多いですね。
廃棄物産業の中で特に油の回収作業、
はい、
その言葉を聞くだけでもちょっと匂いがあるんじゃないかとかね、なかなか大変だというね、お話をよく伺っています。その割にはなかなかこう結果成果としてなかなかこう表に出ていかないっていう現状もね、やっぱりあるかもしれませんが、そういう意味ではこう縁の下の力持ちみたいな、なくてはならない存在だと僕は思うんですけども、気候変動でもやっぱり今の、まあ、地球温暖化の影響を一番受けるのは若い世代、それ以降の世代だから、実際今の若い方々もそういう意識は高まり始めてる感じでしょうかね。
そうですね、やはりその温暖化がどれだけ進んでいくのかっていうようなことも会社説明会の方では社長の方からいろいろさせていただいてるんですけども、まあどうもこうやらこのまんま行くと危険な域に行くんじゃないかっていうようなお話をさせていただくとですね、本当にじゃあ自分たちでこれから何をやっていけるのかっていう、廃食油のリサイクルを軸とはしてるんですけどもね、やはりそれ以外の多角化っていうところに非常に興味を持たれてる学生さんが非常に多くて、廃食油であったり自分たちがやってるその分別の、もの以外でどういった環境負荷を低減するための貢献っていうのができるのかなっていうことを考えてらっしゃる方が非常に多いですね。
でこれから入られる若い世代の方々に求めるものっていうのは何かございますか。
会社の方針としましてはですね、やはりもっと事業を拡大していてですね、日本国内だけでなくですね、やはり海外、海外でも本当に今使われていない食用の油っていうのが非常にありましてですね、まあ、そういったものが環境汚染になっていたりとかしますので、まあ、そういったものをきちんとリサイクルしていくことっていうので、社会貢献っていう意味が全世界的な貢献にもつながってくるっていうところで、やはり海外展開っていうのも視野に入れていきたいですし、我々の業界がメジャーになっていけるような、拡大もしていきたいですね。
ちょっと、ね、偉そうなこと言うかもしれませんけども若い人たちは今の大人はね、全然対策が進めてくれないじゃないかと、で僕たちはすごい影響を受けるんじゃないか、未来に向けてね、なんとかしてくれっていうちょっとこう不満を持ってる若い方も多分いらっしゃると思うんです。でも今の大人たちの中でも岡野副社長みたいに、そうじゃないよと、できてないけれども意識がちゃんとあって ってこれからやろうとしてるんだっていうそういう大人と付き合っていただきたい、
本当に、ね、
そうするとどんどん社会はいい方向に向かうような、ね、気がするんですけどね、
もうそこまで持ち上げられると本当に頑張らないといけないなと思ってしまうんですが、
ね、頑張ってください
本当頑張ってください、はい、素敵
です。最後にその業界を代表してですね、あの若い世代に向けて何かメッセージとか、
これからのやはり2050年に向けてあのどれだけ社会が進んでいくのかっていうのは、本当に今の20代の方がどれだけどういうふうに先を見据えて未来を作っていくのかということにかかっていると思いますのでね、今回私どもにこう入社していただけた方だけでなくですね、やはりそういう環境問題ある若い方に自分のその30年後50年後見据えた時にあのどういったことを自分で成し遂げていきたいのかなっていうところを明確にしていただいてですね、でそれを自分たちで作り上げていく、
うん、
今の大人たちにあの作ってもらうんじゃなくて、
うん、
やはり自分たちで作り上げていって自分たち の, あの存在感とかやりがいとかいうものを見つけていっていただけると非常にあの有意義なこれからになるんじゃないかなと思います、うん、
いや本当に若い人たちに本当に期待したいですね。
ね、
はい、今日も貴重なお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお客様は浜田化学株式会社副社長であり総務部長でいらっしゃいます岡野光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて番組の冒頭でもねお話しさせていただきましたが、この番組は、今日をもって5年目に突入ということになりました、はい、
ね、皆様のおかげをもちまして、
はい、本当に改めてありがとうございます、はい
ね、ありがとうございます。
ということで、こちらからのね少しだけですがプレゼントということで、
もうこれぜひ皆さんにプレゼントしたいと思います、
うん、
はい、今までもね過去にもプレゼントしたことがありますから、もしかしたらあそれ聞いたことある、見たことある、持ったことがあるっていう方もいらっしゃるかもしれません。
もったいぶりますね
もったいぶりました。
ものは何でしょうか。
はい、エコバッグでございます。
エコバッグです、はいはい、
これ一つあるとこれから本当に便利なんですよ、
うん、
はい、あの中に防水シートがありますので、ね、
保温機能もある、
あるんです、はい、どっちも夏でも冬でもこれ一つあればお買い物に便利です。結構大きめなんで何でも入りそうなのでね、うん、兵庫環境創造協会のロゴも入っていますよ。3色どれが当たるかはあのお楽しみで、5名の方にプレゼントしたいと思います、
はい
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらまでご応募ください。お待ちしています。
はい、皆さんどしどしお寄せください。お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木の恵美子でした。
それでは皆さんまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。